聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書エズラ記4章1節から5節、旧約聖書798ページです。
聖書をお読みいたします。エズラ記4章1節から5節まで。ユダとベニヤミンの敵たちは、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために神殿を建てているのいると聞いて、ゼルバベルと一族の頭たちのところに近づいてきていった。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様、あなた方の神を求めているのです。アッシリアの王エサルハドンが私たちをここに連れてきた時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。しかしゼルバベルとヨシアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることについて、あなた方と私たちとのとは何の関係もない。ペルシャのクロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりだ。するとその地の民は建てさせまいとして、ユダの民の気力を失わせ、彼らを脅した。さらに議官を買収して彼らに反対させ、この計画を打ち壊そうとした。このことはペルシャの王クロスの時代からペルシャの王ダリオスの治世の時まで続いた。以上です。
ただいまから旧約聖書エズラ記4章1節から5節までを通して、神殿の再建と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日の4章の1節はですね、ユダとベニヤミンの敵という言葉から始まります。これはちょっとしたストーリーの真ん中ぐらいのお話なんです。で、ユダとベニヤミンの敵って誰だろうというときにですね、まずこのエズラ記というのは、一番その当時一番大きな国はペルシャ帝国でした。今のですね、イラン、イラク、そしてトルコ、ずーっとペルシャ帝国という大きな国でした。そしてもうこの時はエジプトは本当に力がない時代でした。で、そのペルシャ帝国の時代がこのエズラ記の時代なんですけども、その前にエルサレムを火で焼いて、そしてユダヤ人の人たちをたくさんバビロンに連れて行ってしまった国がバビロン帝国でした。バビロン帝国はネブカデネザルという王様によって、エルサレムは破壊されて、火をかけられて火の海になり、神殿はみんな壊されてしまいました。そしてユダヤ人の中の主だった人たち、軍隊の中の強い人たち、みんな連れて行かれました。千数百キロ離れたユーフラテス川沿いにあるバビロンの、連れて行かれて、そこで住むようになりました。まあそこではある程度自由に住むことができたんですけども、その間70年後にペルシャ帝国のクロス王が一夜のうちにバビロン帝国を滅ぼすんです。そしてそのバビロン帝国を滅ぼしたクロス王はすぐにお触れを出します。その命令はですね、今まで捕らえられていた人たち、例えばイスラエルから捕らえられた人たちは自分の国に帰ってもいいよ。そして壊された神殿があったらその神殿を建て直してもいいよ。みんなでお金を出し合ってその神殿を建て直しなさい。 その間にもし何か邪魔する人たちがいたら、ペルシャ帝国が守るから、そういう命令を出したのが、驚くべき命令でしたけども、クロス王の命令でした。夢にまで見た70年後、この命令にですね、喜んで、じゃあエルサレムに、祖国に帰ろうと言って立ち上がった人たちは、実はそれほど多くなかったんです。3万人か4万人ぐらいかなというふうに思います。まあ、数え方によって随分違うんですけども、とにかくそれほど多くはないです。数百万人以上いた、もっと増え広がってたと思いますけれども、ユダヤ民族からすれば非常に小さい人たちです。でも、その先頭に立った人は、かつて、ユダの王家の血筋を継ぐ、もうたった人、エホヤキンという人が、その血筋を継いだんですけども、その人がバビロンに連れて行かれて、そのバビロンで孫にあたるのがゼルバベルという人でした。これが王家の血を引く人だったんです。ダビデ王家の血を引く人が、この時に残ったのはゼルバベルという人でした。で、彼はですね、やはり王家の血筋を引く者として、よし、私が行きますと立ち上がって、そしてたくさんの人たちを連れて、長い旅の末にですね、エルサレムに着きました。夢にまで見たエルサレムです。そこでみんなで集まって礼拝をしました。エルサレム神殿のある場所へ行ってみると、もう神殿は跡形もなくなくなっていました。周りはですね、城壁がありましたけれども、その城壁は燃やされて崩れ落ちていました。ひどい状態でした。それでも、やっと帰ってこれたということでみんなですね、もう嬉しくて礼拝を捧げました。さあこれから神殿を再建しよう。ということで、神殿の設計をして、そしてその神殿に必要なものをみんなで、まあお金がありましたのでお金を出し合って、その模様がですね、ちょっと今日の3章にですね、ちょびっとだけ出てきます。少しだけ出てきますので、読んでおきましょうか。部分的にですけれども、3章の6節、彼らは第7の月の第1日から全焼の生贄を主に捧げ始めたが、主の神殿の石杖はまだ据えられていなかった。彼らは石切り工や木工には金を与え、シドンとツロの人々には食べ物や飲み物や油を与えた。それはペルシアの王クロスが与えた許可によって、レバノンからカイロ、ヤッフォに杉材を運ぶためであった。彼らがエルサレムにある神の宮のところに着いた翌年の第二の月に、シェアルティエルの子ゼルバベルと、エホサダクの子ヨシュアと、その他の兄弟たちの祭司とレビ人たち、および捕囚からエルサレムに帰ってきたすべての人々は主の宮の工事を指揮をするために、20歳以上のレビ人を立てて工事を始めたと。これは土台を作る工事なんです。そしてこの時に神殿を作るのに必要な杉材、これをですね、海外から輸入しなければならなかったので、そこから船もチャーターするわけです。それから彼らはそんな技術がありません。大きな神殿を建てる技術はありませんから、もうそこにいた石切りを、石を加工する人たち、それから木工をする人たち、いろいろなこの職人たちを雇うわけですね。そうやって準備をして、そして新しい神殿の設計図も作って、それに合わせて土台を作ったわけです。そしてその土台ができたときにですね、3章の10節ですね、建築士たちが主の神殿の石杖を据えたとき、イスラエルのダビデの規定によって主を賛美するために、祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきたと。もうここで礼拝が始まるわけです。土台ができたぞーって礼拝が始まります。そして、11節。彼らは主を賛美し感謝しながら互いに主は慈しみ深い。その恵みは常しえまでもイスラエルと歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだって言うんです。で、13節。 そのために誰も喜びの叫び声と民の泣き声とを区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだので、その声は遠いところまで聞こえたと。こういうふうにしてですね、土台が据えられました。そして今度は土台が立ったので、ここの上に神殿を建てるぞっていうのが今日の4章なんです。ところが、ここで一筋縄ではいかなかった。妨害が入ったわけです。その妨害をしたのがユダとベニヤミンの敵です。一体誰かというと、彼らはですね、この2節にありました、アッシリアのエサルハドンが私たちをここに連れてきた時以来と書いてあります。このユダとベニヤミンの敵というのは、外国から200年ぐらい前に強制移住をさせられた人たちなんです。その子孫です。200年前って言ったら相当な昔の話ですよね。江戸時代ぐらいからもうずっといるような人たちです。ね。ですからもうその場所にもう随分定着してしまった人たちなんですけども、外国から来た人なので、もともと外国からいろんな神様を持ってきていました。ですからイスラエルの宗教とは全然聖書の宗教とは違う宗教を持ってきてたんです。ところが彼らはここへ、またイスラエルの人たちが神殿を建てる。そんなことをしたら私たちは、また自由にできなくなるんじゃないか。彼らがどんどん勢力を増し加えてきたら、私たちは、随分こう、自由にならなくなるんじゃないかと、いろんなことを考えまして、彼らは何とか神殿を建てるのをやめさせようとするわけですね。そこで、私たちはあなたと一緒に、協力したいんだと言って申し出るわけです。それは嘘です。罠です。実は協力しようと言って見せかけておいて、計画を台無しにさせようというのが魂胆だったと思うんです。彼らのやり方はよーく知っていました。彼らがイスラエルの人たちを憎んでたこともよーく知っていましたから、ゼルバベルも、それからイスラエルの人たちも、すぐに断りを入れます。あなたたちは何の関係もありません。私たちはクロス王様から命令をいただいていますね。私たちでやりますから、どうぞ、お構いなくと。そうすると彼らはですね、すぐに本性を発揮するわけですね。四節に、その地の民を、地の民は、つまりその、連れてこられた人たちですね、立てさせまいとしてユダの民の気力を失わせ、彼らを脅したって言うんです。脅されるってあんまりないでしょ。よくですね、子供たちの中で脅されてお金を持ってこいと言われて、お父さんやお母さんのお財布からお金を持ってくるってよくありますよね、子供の事件の中で。脅されるってやっぱりすっごい怖いことです。ね、彼らは武力で脅されたと思うんです、ね。脅されたら気力を失いますよ、人間っていうのは。武力で、周りを取り囲まれて、殺すぞ、これ以上神殿建設を進めるなら、お前たちを殺すぞとやってくるわけです。私たちはそういう恐怖を味わったことがほとんどありませんから、そのぐらいでと思うかもしれませんけれども、本当に気力が失われる。ね、ちょっとした、私たちは、脅しに対しても非常に心が折れる経験がいっぱいあります。ですから、彼らはですね、本当にそれでもう、やるぞと思ったのに、その武器、彼らは武器なんか持っていませんので、その武器を見ただけでもうちょっとできなくなってしまうわけです。さらにですね、五節では、議官を買収して彼らに反対させ、この計画を打ち壊そうとした。お金を渡して、反対するように言わせるわけですね。そんなことでですね、この、今までみんなでやるぞやるぞってものすごい準備もしていました。もう船もチャーター、さっき言ったように船もチャーターして、いろんな職人を雇って、もうこれからすぐできるというところまで来てたにもかかわらず、やっぱやめよう。 これはちょっとやめようってことになるわけです。しかもですね、これはこの時だけじゃなくてずーっと続いたんです。少しでもちょっともう一回やってみようよっていう人が現れる。よし、やっぱりやろうやろうと言って始めようとする。その途端にまた妨害する人たちがやってきて、またやろうというのか、けしからんということで、また邪魔をする。そんなことが実はずーっと繰り返されていくんです、この後。どのぐらい繰り返されたか。18年間です。五節にこう書いてあります。さらに議官を買収して彼らに反対させ、この計画を打ち壊そうとした。このことはペルシャのクロスの時代からペルシャのダリオスの治世まで続いたってあるんです。ペルシャの王様はクロスの次がちょっと一人入ってるんですけども、ダリオスです。この順番よく覚えておいてください。クロスの次がダリオスです。で、この間ずーっとダリオス王に移るまでクロス王の間ずーっとしつこく邪魔をし続けたわけです。18年間。で、ちょっとだけですね、4章を読むときのコツというか、これだけはちょっと覚えておかなきゃいけないことがあるんです。4章を読むときに6節から23節はカットです。まあカットなしじゃ悪いんですけども、もう手でパッと塞いじゃっていいんです、ここは。関係がないんです、実は。4章の6節から23節は、まあカッコかなんかにくくって見ない方がいいです。ええ。ですからペルシャのダリオスの治世の時まで続いたと5節を読んだらすぐに24節に読んでください。こうしてエルサレムにある神の宮の工事は中止され、ペルシャの王ダリオスの治世の第2年まで中止されたというふうに読んでください。この間に出てくるアハシュエロスの治世とかですね、7節のアルサシャスタの時代とか、もうこれはちょっと読まないでください。まあ理由はいいです。これは後の王様のことなので、ちょっとここに入ってるだけで、ちょっと本筋とは違うんです。ややこしいので、5節から24節に飛ぶんです。いいですか？それが分かんなくなるとちょっと大変なことになりますので、ペルシャのクロスの時代から工事はずっと中止されて、どこまで中止されたかというと、次の王様のダリオスの王様になった2年目まで続きましたってことです。それだけの話です。その間18年あったんです。じゃあ18年目に何が起こったか、ここからが問題です。ここからですね、彼らのリベンジが始まるんです。5章に入ります。5章にリベンジの扉を開けたのは2人の預言者です。預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこでシェアルティエルの子ゼルバベルとエホサダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けたって言うんです。これが18年目に起こった奇跡です。つまり、二人の預言者、ハガイとゼカリアが人々を立ち上がらせたんです。二人はですね、それぞれハガイ書とゼカリア書という当時話した言葉が記録されている預言書があって、これを読むと非常にこう、彼らが力強い言葉で、非常に力強い言葉で人々を励ましたことがわかります。今日はちょっとそこを開く余裕が時間的にありませんので、しかし、この二人の預言者は、によってですね、もう無理だと思ってた、あの王家の血筋を引いたゼルバベルも、そして祭司のリーダーであった、エホサダクの子ヨシアですね、二 二人のこのリーダーは立ち上がり人々と一緒に立ち上がってやろう、今度はやろう。何が違ったのか。でもですよ、すかさず妨害は入るんです。18年目にしても。2節、5章の2節、3節。その時川向こうの総督立てないとし、シェタルボズナイとその同僚とかやってきてこう言った。誰があなた方に命令を下してこの宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか。そしてまた、この建物を建てている者たちの名は何というのか。脅かしですよね。名前を知ろう。誰に言われてこんなことやってるんだ。いつもの通りやってきたんです。しかし、彼らが違ったんです。そんなことで、今回は18年目の奇跡は、彼らがそれで、はい、すいませんと言って下がらなかったんです。いや、私たちはクロス王の命令によってやるんです。なんならダリオス王とに聞いてみましょうと言って彼らはダリオス王に手紙を書きます。そしてその手紙をダリオス王に渡すんです。遥か離れたダリオス王のところに持って行ってもらいます。そうすると、これが五章の後半に書いてある手紙です。そうしますとダリオス王はそれをちゃんと読むんですね。そして読むと、これは大変だ。よし、すぐ調べろということで、すぐに調べさせます。これもすごいなと思うんですけども。そうしますと、保管庫にある王様の命令がいっぱいあるんですけど、それを全部調べていきますと、王様ありました。クロス王の第一年にこんな命令がありました。六章の二節。メディア州の城の中のアフメタで一つの巻物が発見された。その中に次のように書かれていた。記録、クロス王の第一年にクロス王は命令を下した。エルサレムにある神の宮、生贄が捧げられる宮を建て、その礎を定めよう。この後寸法まで書いてあります。ダリオス王は、ここにクロス王の命令が書いてある。ペルシャの王様が、発した命令は絶対誰とも言えとも、誰もが、どんな人もそれを覆すことはできない。よって私もそれを覆すことはできない。あなたたちもこの命令に従うように、邪魔に入った人たちに向かってダリオス王は、お前たちもちゃんとお手伝いをしなさいというわけです。私たちもですか？もし手伝わないような人間は邪魔をするような者がいたら処刑される。そこまで、ダリオス王は命令を下すわけです。6章の13節。このようにダリオス王が書き起こったので、川向こうの総督立てないと、シェタルボズナイと、その同僚たちとはこれを間違いなく行った。ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシャのアルタシャスタの命令によってこれを立て終えた。こうしてこの宮はダリオス王の治世の第六年、アダルの月の三日に完成した。そこでイスラエル人、すなわち祭司、レビ人、その他、捕囚から帰ってきた人はこの神の宮の奉献式を喜んで祝った。何をしてるんだって怒鳴り込んだ人たちも、お手伝いをしなければならなくなったんです。18年前と、状況は変わらなかったのに、彼らは変わったんです。簡単には引き下がらずに、引き下がらないだけでなく、王様にちゃんと、それを、確認を取り、そしてダリオス王も、ちゃんとそれを、その手紙を読んで行動に移すだけの関係ができていました。神殿を建て始めたら、たった4年で神殿は完成したんです。18年もできなかったのに、始めたらこんなに早くできた。ハガイは、その預言書の一番最初のところで、お前たち何やってるんだ、18年間も。自分たちは杉の立派な家に住んでいるのに、神の宮はあんな廃墟になっているじゃないか。それでいいのか。現状をよく考えろって有名な言葉で始まります。 もうみんなの心が刺されるような言葉ですよ。お前たちは立派な家に住んでいるのに、神の宮は廃墟となっている。こんなでいいのか。でもですよ、彼らは、いいと思ってなかったんです、その18年間。だって彼らは立派な家を建てるためにエルサレムに来たんじゃないんです。立派な家を建てるためだったら、バビロンで彼らは資産を持ってました。大きな資産を持った人たちです。でも彼らは民族の祖国の復興と神殿の再建という高い志を抱えに燃えてきた人たちです。でも妨害者のあの邪魔の前に何もできなかった。本当に悔しくて悔しくてたまらない18年間。ハガイに言われたら、そりゃ分かってるよ。そのために俺たちだって苦しんできたんじゃないかって18年間です。でもハガイは、現状をよく考えろ。神様の力を恐れによって立ち上がれ。ゼルバベルよ。これはあなたの力でやるんじゃない。神の霊によってやるんだと、有名な言葉を残したのが、ゼカリアです。権力によらず、神の霊によってやれって言ったのがゼカリアです。その二人の激しい、まっすぐな言葉に人々は立ち上がりました。でも、立ち上がった時に、彼らには力があったんです。それは経済力もありました。団結力もありました。そして、あのクロス王じゃなくて、ダリオス王に対しての交渉をできる力を持っていました。そして、妨害者に対してタフネゴシエーターとして、決して屈しない力を持って立ち上がることができたんです。18年間、彼らは希望を捨てないで、ずっと力を蓄えてきたってことがよくわかります。18年間彼らは政治的にも黙ってはいなかった。政治的にもあのペルシャの人たちとしっかりとこうつながりを持つようにしてたはずです。だから中央に手紙を出してもすぐにその手紙は確認されたはずですね。4年間で一気にやり上げるだけの職人を使うだけの経済力も持っていました。そして団結力も。それは18年間彼らは無駄にはしてなかった。やれない時間を一つ一つ自分たちができることを積み上げていった。それは希望があったんです。それが彼らの信仰だったんです。マルコの福音書のあの12年間長血を患った女性の物語を思い出します。彼らは18年間でした。この女性は12年間でした。その間、長血を患った女性は、激痛に毎日毎日苦しんできたわけです。そしてその間、多くの医者からひどい目に遭わされて、彼女の持っていた莫大な資産は、ほとんどなくなってしまいました。そして帰って悪くなる一方だった。しかしイエス様が来ると知って彼女は人々の群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触ったと27節にあります。着物に触ることができればきっと治る。Just one touch という訳が英訳にもあります。有名な言葉です。その瞬間に彼女の血の痛みは治ってしまうわけです。12年間、彼女は全くその願いを聞かれることはなく、人々からは汚れた人だというふうに言われて、来続けた人です。そして、治る見込みのない、聞かれない祈りを12年間。でも彼女は、イエス様が来た時に立ち上がったんです。イエス様の着物に一瞬でも触れることができればというイエス様の言葉に彼女は信仰を持って立ち上がることができました。もし12年間彼女がもう私はダメだ、もうダメな人間だ、もう私みたいな人間は神様から 見放された人間だと思って希望を失ってたら彼女は立ち上がることはなかったと思います。イエス様が来た時にはこの一瞬に彼女は行くことはできなかった。彼女は立ち上がるべき一瞬にかけることができたんです。その時彼女は立ち上がる瞬発力、それは12年間彼女がずっと私を神様は見捨てないはずだと信じ続けてきたからだと思います。その信仰が、そしてそれ、信仰というのは希望ですね。それが彼女をいろいろと思い通りにならない中で強くしていったんだと思うんです。その強さというのは、この一瞬に現れたと思います。イエス様のところに駆け寄って、そして、イエス様が自分の前を通り過ぎる最後のその一瞬に指先を、全指先をその人生をかけていく一瞬にかけることができた。18年間彼らも妨害に次ぐ妨害の中で無駄に過ぎていくような中で、私たちも全く思い通りにならない。祈りが聞かれてこない。どんどん悪くなる一方。そういう中に、それは自分のせいも含めてですよ。でもそういうふうにして無駄に過ごしていくように見える中で、そうじゃないってことです。それを無駄にしてしまうか、立ち上がるべき時に立ち上がるように、イエス様は私たちの人生に来るんです。決して見放してない。あなたの信仰があなたを救ったのですというその瞬間が来る。その時に立ち上がれる人になるか。その時に立ち上がれるように膝の力を強めて体幹を鍛えていく。パウロもそのように語りますけれども、それは無駄のように思える18年を、無駄のように見える12年を、見放されたように見えるその中で、祈りが聞かれないその中で、私たちは強くなるように神様を、に希望を託していく。そして私たちのところにイエス様が、さあ立てと言ったときに、ずっと立ち上がる。さあ私に触れろと言った時に触れることができる。ああ、12年間、18年間無駄じゃなかった。その間、私たちは何をしたらいいのか。やるべきことを毎日祈りながら積み上げていくことです。それは私たちの建設事業だって同じです。ああ、建設事業止まってる。終わりだじゃないですよ。私たちは、懸命に働き、懸命に家庭を守り、懸命に奉仕をしながら、その私たちのビジョンをどうやって達成していくのかに向かって、今できることをやり続けていけばいいんです。それ以外、何もすることはない。でも、その時に、18年後に、あの人々が、タフネゴシエーターになり、経済力をつけ、一糸乱れる団結力を持って、あの地に4年間で巨大な神殿を建て、その神殿はその後、イエス様の時代まで、続く神殿です。それを改修したのはヘロデの神殿ですけども、ずっと、イスラエルにあり続けていく神殿です。イエス様が足を踏み出る神殿を彼らは作るんです。私たちは今、決して無駄な時を過ごしていないんです。すべてのことを愛働かせて、益としてくださる生き方、それは私たちが今の時を無駄にしてしまうかどうかは、私たちが希望を持っているかどうか、神様に対する希望を持っているかどうかによって、変わるんです。お祈りいたします。主なる神様、 現状をよく考えろと、ハガイは人々に刺すようにして言葉を投げかけました。私たちは、本当に立ち止まらなければならないこと、そういうことばかりに取り囲まれていますが、しかしその中であなたが必ず来てくださり、そしてそこに立ち上がるようにと私たちを招いてくださる時が来ます。その時に、そのチャンスに、あの時よりも強くなって立ち上がることができるように、私たちをこの時も導いてください。そのような私たちの希望を与えられたものとして生きていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。